こんばんは、遥かなショーの時間です。京都からホストの麦子です。冬には寒がりの私ですが、もうこのところ春も25度近くになって、もう嬉しくって毎日あの街の中を散歩しています。真っ白なアイリスが咲いていて、あ、シャンペーンももうちょっとしたらそういう花の季節なのかなと思っていましたが、今日はマイクさんは半袖ですね。今スタジオ見てるんですけど京都からスタジオの様子を見てるんですけど、トムさんなんて髪パタパタして暑いって言ってましたけども、どんな様子なんでしょうか。早速ちょっとつなげてみましょう。アーバナのスタジオはマイクさんとトムさんです。こんばんは。
こんばんは。
今日すごい暑いんですか。
はい、そうです。
その格好
イリノイはなんか今年はあの春を飛びまして夏になりました。
あ、春を飛びましたか。はい、もう初夏の雰囲気ですが、セントルイスはいかがでしょうか。セントルイスのリュウタさん、こんばんは。
こんばんは。
そちらももう春を飛ばして初夏っぽくなってるんですか。
そうですね、今日は暑いというか、もう25度ぐらいあるかですね。
桜咲いたかなとか言ってたの先週でしたっけ。
そうですね、あのキャンパスの花とかは結構一気にバーって咲いてまだ散ってはいないですけど、
極端ですよね、あのイリノイもお天気が。というわけで今日は春の気分というか初夏の気分で、番組進めていきたいと思います。最近気になっているのは特撮、京都でもなんか特撮関連の行事が多くて、特撮といってもわからないですね、特殊撮影。例えば、この間映画館に行ったら、日本の特撮怪獣映画大特集っていうのをなんかやってまして、大怪獣大特撮大全集で大が3つもついているシリーズで、なんか特撮ものの映画を毎月、ゴジラとかですね、やっていたり、していました。で、そういうのやってるんだなと思ったら、私はあの大学で教師をしてるんですが、研究室に先生こんなのやってるよと思ってきてくれたフライヤーが、京都の隣の滋賀県でウルトラマン創世記展、ウルダラ Q 誕生からウルトラマン、80へ、というのが佐川美術館でやってる。おーと思っていたら、また新聞に、京都新聞に、いつだったかな、1週間前の京都新聞に、帰ってきたぞ、特撮神様、つぶらや英治展、下行で開幕っていう記事が載っていました。ちょっと読んでみると、特撮の神様と呼ばれた円谷英二の人となり業績を紹介する円谷英二特撮の奇跡展が17日京都市の高島屋グランドホールで始まった。円谷英二は1901年明治34年明治生まれなんですね。で生まれて日本初の特撮怪獣映画ゴジラの制作に携わり、特撮ヒーロー番組ウルトラマンシリーズを生んだ。1970年に亡くなるまで撮影技術の開発に情熱を注ぎ、特撮映画に、貢献したって書いてあったので早速見に行ったんですけど、リュッタさんとかだったらこの特撮映画とかテレビとか見てない世代ですか。
いや、最後の方ですね、ちょうど引っかかってるぐらいですね、多分。あのゴジラとかまだお正月映画でやってて、毎年作ってて、あのそうですね、あの東京都庁とかが
やられて、大変だみたいなあれいつもちっちゃな子供とか出てくるんですよね、
でも多分その後しばらくしてから毎年は作らなくなった。
ウルトラマンとか仮面ライダーとかそういうのは見ていた。
ウルトラマンはあのすごいちっちゃい頃にはやってました。多分まだリアルタイムで、
マイクさんとかウルトラマンとか仮面ライダーとかゴジラとか見たりします、子供の時とか、はい、今とか、
子供の時あのゴジラの映画を、大好きでした。
見ます。
はい、見ました。
私はなんかゴジラがいろいろ話題になりそうですが、というわけで、私は特撮の奇跡展を、見に行って結構ワクワクしてしまいました。なんか子どもの頃テレビの画面の中にで見ていたなんかあの怪獣がこう着ぐるみの怪獣が目の前にあって、わかんないだろうな、みんな言ってもカネゴンとか、あ、誰も話乗ってもらえないな、ガラモンとか、あのなんかカネゴンのはこの口のチャック、あの開いたり閉まったりするんだろうかとか、触ってみたく、なったりしていて、一人でニコニコしていて、周囲を見るとやっぱりウィークデーの昼間に行ったので、なんか50歳以上のおじさんとかおばさんがあのそれぞれ楽しんでいて、あ、こういう世代なんだな、こういう世代っていうのはお茶の間に、いわゆるお茶の間にちっちゃなテレビがあって、こう家族の中心というか、そんな時代、です。なんかおじさんとかが売店で若い女の子にこれはねとかって延々と喋っていたりとか、あ、なんかこういう世代なんだなと思ったんですが、でもなんかその怪獣見ていたら人間味のある表情で、なんていうのかな、手触り感があって、これはひょっとしてこういうのは世代を超えて受けそうなあの気がしました。というわけで今日の、最初の曲2曲続けて、ちょっと懐かしいようなのをお送りします。私ウルトラQは大好きだったんですが、科学特捜隊ブラスバンドクラブでウルトラQのメインテーマと、2曲目がウルトラオールスターズで40 years later メドレー、2曲続けてお届けしたいと思います。トムさん、ミュージック1 and 2 please go。なんかおかしかった、おかしかったというのは、トムさんがあのウルトラオールスターズの曲を聴いてるうちになんかお、あの座ったまま踊り出して、この WRFU のスタジオ時々あるんですよね。自分がかけてる曲に乗りすぎてちっちゃなスタジオで踊ってる人がいたりして、外から見るとすっごい奇妙で、まあ、あの一度リスナーの方も、見に来ていただければと思います。今日はもうちょっとあのゴジラの話をしていきたいと思うんですが、ゴジラ来月アメリカでゴジラ上映されるんですよね。リリースというか、なんかハリウッド版のゴジラの2014年、でなんかあの今日今週は遥かなんでしょう、ゲストトークがないなとか思いながら、木曜日どうしようどうしようって言っていろいろ検索をしていたら、大体すごい焦るんですよね。あの2日前、1日前にまだあの番組構成表できてなかったりするんですけども、どうしようとかと思ってこうインターネットでチェックしてたら、ちょうどあのアップされたところで、ニュースフィアっていう日本に対する海外の反応を報道するニュースサイトっていうウェブサイトがあって、知らなかったんですけど、あ、こんな便利なのがあるんだと、便利って言い方変ですけども、あの話題いろいろ書いてあるのがあるんだと思って見ていたら、ゴジラに関してのがちょうど4月24日にアップされていて、ゴジラは社会派映画だった、クエスチョンマン、意外に知られていない誕生秘話に海外メディア注目っていう、記事がアップされていました。のでちょっと読んでみたいと思います。今月ハリウッド製作ゴジラ2014年度版の新しい予告編が公開された。去年12月に初回予告編が公開されたが、今回は新たなシーンも追加され、世界的に有名な巨大怪獣ゴジラの最新映画に期待が高まっている。で、今年は、ゴジラがスクリーンに誕生してから60周年を迎える。ゴジラはどのように、またなぜ生まれたのだろうかってゴジラ秘話ということで、海外ではあまり知られていないゴジラの誕生秘話に関し、海外メディアもからも注目が集まっている。ハフィトンポスト米国版は、水爆実験で蘇生した古代生物ゴジラは被爆者であると述べた。放射能に対する日本人の恐怖と当時なお続いていた原子爆弾の影響が ゴジラ誕生の背景にあると同メディアは指摘している。被爆者は偏見に苦しみ社会から阻害された生活を送っていた。しかしゴジラほど大きな被爆者は見過ごされることはない。彼は放射能の破壊力を思い出させ核兵器の恐ろしさを伝えることができる。ゴジラは単なる怪獣映画ではなく当時の社会問題を映し出しているのだが、海岸版、ゴジラではそれらの点は割愛されている。私このことはあんまりよく知らなかったんですけど、海外版と日本版のゴジラは違うんですね。連合軍統治の影響。ニューヨーカーの記者はオリジナルのゴジラと海外配給版ゴジラを比較し驚いたと述べている。ゴジラは子供の映画ではなく政治やロマンス、両親の葛藤を交えた真面目なドラマだったのだ。海外版ゴジラでは水爆実験、核兵器の脅威、それらに対する日本のトラウマなどは大きくトーンダウンされている。また広島と長崎への原子爆弾投下に対する日本人の苦々しい気持ちも削除されている。そうなんですか。ハフィトンポストはその理由として1952年まで続いた連合軍による日本統治の影響を指摘している。連合軍による統治時代、原子爆弾の影響を詳細に報道することは禁じられていた。原子爆弾に対して注意が向きすぎると日本の民主化への努力が頓挫し、こういろいろ権威が失墜するためであった。さらに当時アメリカが日本空爆攻撃の基地として、として使用していた背景もある。で、2014年版のゴジラはオリジナルのゴジラの精神に忠実であるという。また大規模な怪獣バトルも期待されているということで、ゴジラ、ギャレス・エドワード監督、ブライアン・クラストン、エリザベス・オルセン、渡辺謙主演は、海外、まあ、日本でこれ日本のサイトだから海外は、5月16日、日本は7月25日から公開となるっていうような記事が載っていました。私見比べてみたことが、注意してみたことがなかったんで、リュウトさんもマイクさん、海岸版、アメリカ版でのゴジラってご覧になられました？DVD とか映画館とかで。でもそんなに違うんだ、
そうですね。特に多分昔に輸出された日本の映画って結構再編集されていて、アメリカ人の登場人物がいたりとか、その部分だけ後で撮ってくっつけたりして、それだ、怪獣が暴れるところだけはオリジナルを使って人間が出てくるところは撮り直してくっつけてたりとか、そういうこともあるんですよね。
で、吹き替えとかしてあったりとかなんでしょうね。じゃあ、こういう映画って見比べて、オリジナルの1954年版とこう見比べてみることはあんまりないかもしれないけど、見比べると随分違うことがあったり、ここの記事に書いてあるような、まあ、水爆事件の、影響とかそういうようなんて気がつかれずに、ゴジラを見ている人っていうのは多かったなのかもしれないですよね。私なんかこの記事に書いてあること、なんか当たり前すぎてわざわざ記事に書くことなんだっていうのが逆にびっくりしたんですけど、だからこのゴジラが1900、オリジナルのゴジラが1954年で、で、1954年っていうと、ビキニ環礁の水爆実験とかがあって、そういう時期に作られた、後に作られたゴジラ映画なんで、日本だとそれが頭にあって見ているだろうし、その影響が、映画の中で、如実に現れていたりするけれど、その後ゴジラの展開の中でそういった背景みたいなことは、なんか意識されなくなってきていたりしている部分もあるのかもしれないですね。だから今度の映画でどんな風に描かれていたりとか、核の問題とか あるいは日本で の, あの2011年の地震の後の原子力発電所の影響のこととか、そこでの被災の、ことを映画の中で描かれているのかどうなのか。じゃあそろそろ時間ですね、もう4月も終わり、考えてみるとやっぱもう最後の週なんですね。さっきマイクさんが試験勉強の話をしていましたけども、多分、来週ぐらいって試験勉強で忙しい方もいらっしゃるかもしれませんけども、週末はとっても暖かそうなので少しゆっくり、散歩したりもすることも、できますように。でも来週また同じ時間に遥かな章でお会いできますように。WRFU is an open forum for the Evolution Fan community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU, Evolution Fan Independent Media Center, or the Evolution Association. Thank you very much for listening. Harukano Show from WRFU, Havana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.